ああ、お兄ちゃん、お久しぶりです。奇遇ですね、こんな街中で会うなんて。あの日お兄ちゃんがお家に来た日以来かな。あ、今日は一人ですか？お姉ちゃんは一緒じゃないんですね。どうしたんですか、お兄ちゃん。私ですよ、お兄ちゃんの恋人の妹、鈴鹿です。忘れちゃいました？なんか今日のお兄ちゃん表情が怖いな。もしかして私のこと警戒してるんですか？ん？こないだのことについて？どこか二人きりで話がしたい。いいですよ、私もちょうどお兄ちゃんとお話ししたいって思ってましたから。それじゃあこっち、私についてきてください。いい場所知ってるんです。うわー、結構綺麗な部屋。外観は古かったけど、中はちゃんと綺麗に改装されてるんですね。よかった。あー、ほーら、お兄ちゃんもそんなところにいないでこっちに来てください。ね、どうしてこんなところに連れてきたのかって。あら、男女二人が落ち着いて話せるところって言ったらホテルが一番じゃないですか。ここなら周りに誰もいないし、どんな話をしても誰にも聞かれる心配はありません。それにドラマや映画でもおなじみじゃないですか、ベッドシーンでの大事な話って。はい、お兄ちゃん、コーヒー下のコンビニで買ってきたやつです。どうぞ。私もいただきます。おいしい。それでお兄ちゃん、二人っきりで話したいことって何ですか？この前の家でのこと？なんであんなことをしたのかですか？あんなことなんて言わないでくださいよ。女子高生にフェラしてもらったんですよ。もっと喜んでくれてもいいじゃないですか。そんな風に言われたら私も傷ついちゃいますよ。でもあんなことなんて、お姉ちゃんのこと本当に大事なんだ。そうですね、あれは、あれ、あ、お兄ちゃん、いきなり倒れるなんて大丈夫？しっかりして。おーい。お兄ちゃん、聞こえてるかな？そんなに量を入れてないから意識はあるはずなんだけど。大丈夫？私の声聞こえてる？お兄ちゃんに渡したコーヒーにお薬を混ぜさせてもらいました。体の自由が効かなくなる薬。あ、危ないやつじゃないから安心してね。それにしても警戒していた相手から渡されたコーヒーを疑いなく飲んじゃうなんて、ちょっと不用心かな。そんなんじゃお姉ちゃんのことを任せられないよ、お兄ちゃん。それでね、さっきの質問の答え、なんであんなこと、お兄ちゃんにキスしたりフェラしたりしたのかなんだけど、私ね、お兄ちゃんのことが欲しいの。ファーストキスとか童貞とか全部お姉ちゃんの前にもらっちゃおうって考えてるの。お兄ちゃんたら驚いてる。そうだよね、変だよね。こんなことを考えるのはおかしいって。 あのね、私は別にお兄ちゃんが好きとかそういうわけじゃないの。一目惚れしたとか、実は昔に出会って好きだったとか、そういうんじゃないんだよ。そうじゃなくて、私はね、人のものを奪うのが大好きなの。それも、本だとか、人形とか、そういった持ち物じゃない、人の心を奪うのが大好き。他人の大切な人を奪ってエッチするとね、すごく、すごーく興奮して感じちゃう。そういう体質なの。このことに気づいたのは、今よりもずっとちっちゃかったとき、私の一番のお友達が、クラスで一番足の速かった男の子に告白したの。告白は成功して、二人は付き合い始めたんだけど、後からその男の子にこう言われたの。本当は、鈴鹿のことが好きだったって。その言葉を聞いた瞬間の気持ち、どう表現したらいいかわからない。とにかく、すっごく興奮したことは覚えてる。それから、友達に隠れてその男の子と二人で会ったりしてね。いたずらでキスとかしてみたり。すっごく興奮した。学校が上がって、体つきも女の子らしくなってからはいろんなことをしたよ。仲良しだった女の子の恋人、バレー部のキャプテンだったかな。彼を誘惑してエッチした。女子に人気がある先生がいたら、その先生とも仲良くなって、いっぱい気持ちよくしてあげた。まだまだ、いっぱい、いっぱい、思い出せないくらいの大切な人を奪ってきたの。こういうのを、寝取り属性っていうのかな。それとも、窃盗癖？クレプトマニア。これが、私の性癖なんだ。知ってる？何でもないように振る舞ってたけど、お兄ちゃんにキスしたとき、フェラしてあげたとき、私すっごく興奮してたんだよ。お兄ちゃんが帰った後、何度も何度もオナニーして、行っちゃったんだ。勘違いしないでくださいね。私はお姉ちゃんのこと大好きなんですから。でも、それ以上にこの快感がやめられないんです。他人の大好きな人を奪うのが、それが自分にとって大切な人のものであればあるほど、体が激しく反応しちゃう。私はね、自分の性癖を自覚してから、ずっとこの日が来るのを待ってたの。お姉ちゃんの恋人を、横取りしちゃう日を。お兄ちゃんは私の大好きなお姉ちゃんの恋人。美人で、頭が良くって、優しくって、お人よし。誰からも愛される私の自慢のお姉ちゃん。そんなお姉ちゃんが好きになった人。そんな人と交わったら、頭がおかしくなるくらい気持ちいいはずって、ずっと思ってた。きっと私にとって、今日のこの日以上に興奮するエッチは二度とやってこないんですよ。話しているうちに私も興奮してきちゃった。もう説明は十分ですよね。そろそろ始めましょうか。気づきました？お兄ちゃんのおちんちん、信じられないくらい興奮してるでしょ。さっきのコーヒーに、美白効果のあるお薬も一緒に混ぜさせてもらいましたから。一緒っと。うわぁ、本当にすごい。 お家でフェラしてあげた時よりもっと大きい。私も、私の方もトロトロになってる。お兄ちゃんとおしゃべりしただけで興奮したみたい。これならすぐに入れても大丈夫そう。お兄ちゃんはそのまま仰向けになっててね。薬で体動かないんだから、私が全部してあげる。よし、準備完了。最後にはっきりさせておくね。私はね、お兄ちゃんとお姉ちゃんの仲を引き裂こうとか、そういう考えは一切ないの。ただ私が気持ちよくなるために、お兄ちゃんの童貞、私にちょうだい。なあ、すごい、すごい。お兄ちゃんのおちんちん入れただけでこんなに気持ちいい。大きいおちんちんが中押し返してビクビクって感じる。すごい、こんなの我慢できない。ああ、もう動いちゃうね。お兄ちゃんはどう？女の子の中、初めてのおまんこの感触は？あったかくて柔らかいお肉におちんちん包まれるの。こんなに気持ちいいの今まで経験したことないでしょ？初めての相手がお姉ちゃんじゃなくてごめんね。でもね、お姉ちゃんの処女おまんこより私のおまんこの方が絶対気持ちいいよ。お姉ちゃんきっと痛がるはずだし、優しいお兄ちゃんはそんな風にされたらエッチに集中できなくなるでしょ。うん、うん、ああ、ああ、それにお兄ちゃんだって期待してたんじゃないですか？心のどこかでこういうことになるんじゃないかって。だって話し合いの場所にホテルを選ぶなんてどう考えてもおかしいじゃないですか。個室だったらカラオケ、喫茶店でも公園でもいいのに、のこのこ部屋までついてきて途中で帰る素振りも見せなかった。何の疑いも期待もなかったなんて、そんな言い訳通じませんよ。うん、うん、あ、うん、お兄ちゃん泣いてるの？自分の不甲斐なさにお姉ちゃんに童貞あげられなくて、恋人の妹に押し倒されて無理やり侵されて泣いてるの？しかもそれを期待してただなんて、そんな事実を突きつけられて。ダメだよお兄ちゃん、そんな可愛い反応されたら私もっと感じちゃうから。 お姉ちゃん、ごめんね。お兄ちゃんのおちんちん、私がもらっちゃった。すっごく気持ちいいの。想像してたよりずっと、ずっと気持ちいいよ。お兄ちゃん。ディープキスももらっちゃうね。お兄ちゃんの初めて、全部私が取っちゃうから。もう限界でしょ。ガチガチのおちんちんが私の中でブルブル震えてる。それなら中に出そう。私の中で、恋人の妹の中に、お兄ちゃんの初めての精子中出ししちゃおう。よかった。こんなに気持ちいいなんて想像以上だよ。お兄ちゃんのチンチン最高。あーっと、忘れてた。今の私とお兄ちゃんの格好、2人がつながってるところ携帯で撮らせてもらいましたから、今日のこと、それからこれからのこと、誰かにバラしたらこの写真お姉ちゃんに見せちゃいますからね。そんなに不安な顔をしなくても大丈夫ですよ。お姉ちゃんに知られるのは私の本意じゃありません。隠れてエッチする方が気持ちいいんですからね。それじゃあ改めて、これからもよろしくお願いします、お兄ちゃん。